9月定例会。9月定例会は9月5日に開会し、市長から報告案件1件と議案22件、並びに表彰案件1件と人事案件2件が提出され、本会議及び委員会で審議を行い、いずれも可決同意しました。また9月26日、27日の継続会では、市長から提出された追加議案1件を審議し、原案通り可決した後、市民の声を広く市政に反映させるため、16人の議員が一般質問を行い、9月定例会を閉会しました。なお、令和4年度の一般会計、特別会計、企業会計の決算議案8件については、議会閉会中の常任委員会に審査付託しました。新型コロナウイルスワクチン接種事業にかかる補正予算を即決。9月20日から始まった新型コロナウイルスワクチンの接種事業にかかる補正予算について、定例会初日に審議し、全会一致で即決しました。これにより、来年3月末までワクチン接種が継続して行われることになりました。上下水道料金の改定について、今回水道の使用料について適格請求書等保存方式インボイス制度の開始に伴う所要の規定の整備を行うとともに、水道事業の健全経営に資するよう水需要の変化に対応した料金体系の見直しと改定を行うため、池田市水道事業給水条例の一部改正案の提案がありました。水道料金改定の具体的な内容は、料金体系を変更するもので、基本料金については水需要の増減に収入が影響されにくい体系として、費用負担の公平性を図るため、用途別料金体系から後継別料金体系への変更を行い、メーター料を廃止します。また低増度、使用水量が増えるほど単価が高くなるの緩和を行うため、大口使用者の超過料金について一定程度引き下げを行います。水道料金の平均改定率は 4.73% で、施行日は令和6年1月1日です。水道事業においては、平成29年度に策定された池田市上下水道事業経営戦略に基づき事業を行っており、経営戦略は5年ごとに見直しを行っています。今回の提案は、令和4年度に開催された上下水道事業経営審議会の水道事業を安定して行っていくためには 5% 程度の引き上げが必要であるとの答申を受けての対応です。審議の中では、物価高騰が続き市民生活に負担の大きい時期での提案に至った経緯や、市民生活への影響に対する補助の有無などについて活発な質疑を交わしました。その他、物価高騰の折、公共料金の値上げは行うべきではない、水道事業は独立採算制であるというならば値上げ分は一般会計から負担すべきであるとの反対意見がありました。一方、今後も継続して安定給水を行うために、老朽化施設の維持管理の必要性は理解できる、よって引き上げはやむを得ないとの賛成意見があり、採決の結果、賛成多数で可決しました。また同時に、池田市下水道条例の一部改正案の提案がありました。こちらの提案についても、水道事業給水条例と同様に、適格請求書等保存方式の開始に伴う所要の規定の整備を行うとともに、公共下水道事業の健全経営に資するよう水需要の変化に対応した改定を行います。下水道使用料改定の具体的な内容は、基本料金と超過料金についてすべてのランクで一定程度の引き上げを行うものです。 下水道使用量の平均改定率は 19.76% で、施行日は令和6年1月1日です。公共下水道事業においても、平成29年度に策定された経営戦略に基づき事業を行っており、令和4年度に開催された経営審議会において、公共下水道事業を安定して行っていくためには、20% 程度の引き上げが必要であるとの答申を受けての対応です。審議の中では、改定率が下水道使用量の方が水道料金よりも高い理由や、公衆浴場の単価を見直さなかった理由などについて、活発な質疑を交わしました。その他、水道事業と同様に物価高騰の折、値上げはすべきでない。値上げ分は一般会計から負担すべきであるとの反対意見がありました。一方、節水機器の普及や大口使用者の使用量の減少、老朽化施設の整備費用の確保のため、引き上げはやむを得ないとの賛成意見があり、採決の結果、賛成多数で可決しました。石橋小学校と北手島小学校に、留守家庭児童会専用棟を建設へ。プレーパークを核とした子どもの居場所づくりの推進と、子どもの意見収集を行う池田子どもの居場所づくり推進事業や、令和6年度を目途に石橋小学校と北手島小学校に留守家庭児童会の専用棟を建設するための設計委託料、敬老会館の閉館に伴う利用者の代替施設の整備費用などにかかる補正予算案が提出されました。採決の結果、全会一致で可決しました。